社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ第55回です。ナビゲーターのトーマス J. トーマスと申します。岡本先生、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。岡本先生についてはですね、 Google なんかで三茶社会保険労務士、三茶は SUNCHA ですね、三茶社会保険労務士で検索すると出てまいりますので、岡本先生についてもいろいろ見ていただけると嬉しいなと思っております。はい、というわけで、55回目ダメポと略してますけども、人に悩める社長のためのポッドキャストですので、社長の皆さんに聞いていただきたい、そして社会保険労務士の岡本先生の視点からいろんな情報をお届けしていく番組になっております。合ってますよね、岡本先生。
合ってます、もちろんです、もちろんです、
もちろん、はい。なのでぜひ皆さん毎週聞いてください。そしてこの番組のですね、評価をしていただきたいなと思っております。皆さんどんな風に聞いてますでしょうか。この番組を聞いている各プラットフォーム上にですね、評価をつける、ところがあると思いますので、星3つとか星5つとか、5つついたら嬉しいですけどね、皆さんの率直な感想をちょっと評価でお知らせいただけると、今後の番組作りにも参考になりますので、よろしくお願いいたします。コメントなんかもお待ちしております。
はい、お待ちしてます。
というわけで今日のテーマに移らせていただこうと思います。今日のテーマはこちらです。都内で、飲食店を数店経営しています。コロナ後、いい人が取れないので、正社員ではなくアルバイト中心で店を回せる体制作りに注力してきました。いいアルバイトメンバーがいることもあり、店を回すだけならば正社員なしでも可能になっています。現時点では正社員が店長です。店長の仕事としてシフト制作や食材発注、販売促進やメニュー開発等があります。正社員としていい社員が採用できていない状況が続いていますので、今まで正社員が担当していた業務をアルバイトに実施してほしいと考え始めました。先日この話をアルバイトの中でも期待しているメンバー 2,3 人に話しましたが、反応は薄かったです。アルバイトの私たちがやる仕事ではないですよね、そんな仕事を任せられても責任を取れません、というような反応で、ハードルは高いなぁと感じました。アルバイト社員に責任ある仕事をしてもらうことは難しいのでしょうか。そもそもアルバイトに責任を取らせることは労働法違反ですか。どう考えればいいか教えてください、ということです。岡本先生、教えてください。
はい、わかりました。なかなかあれですね、しっかりした経営をなさってる感じですね、アルバイトさんだけで店が回せてるっていいですね。
そういうことね。いや、でもすごいことですね、
本当ですよね。なので、はい、でそれをより拡大していこうということですね。
はい、
はい、最後ちょっとご質問、本来の本当にこの点が知りたいのかよくわからないんですけどね、そんなことは全然ありませんので、どういう仕事を任せたとしても別にそれで労働法の違反になってしまうということはね、
ありませんので
、はい、まあどういう仕事っていうのはそのもちろん法律違反をするとか、はい、そういうのはダメですけど、
それは違いですけど、労働法以前の問題ですね。
はい、以前の問題ですけど、そういう仕事をさせるということに対しての制約は全然法律上はないので、そこは全然考えないでいただいていいんじゃないかなと思います。で、一方で、あとその責任ということに関しても、ちょっとの話がそれがちになってしまうかもしれませんけど、はい、割とその責任を取らせるとかっていうことで、あるんですけど、ところによると会社はその全部の責任を社員に取らせるっていうのはそれも無理ですから、そこは整理をしていただいたらいいかなと思います。うまくいってる時は何もその言わないで、なんていうんですかね、それで会社利益を上げてるというふうに見なされるわけみたいなんですね、裁判とかで、じゃあ何かミスをしてそこで、損害を会社が被ったから、じゃあその損害を被ったものを全部社員に賠償させるっていうことが可能かっていうと、それだとなんか合わないですよね。うまくいってる時に、じゃあ社員が持ってたものはどうするんですかみたいな話になるんで。
確かに、それはそうだ。
非常になんか、シンプルに、誤解があるかもしれなくて、分かりやすいような話をしましたけれども、そんな考え方がありますので、はい、だから、会社として責任を取るということが全くゼロですんで、ね、なんか100万円の損害を与えたんで、全部100万お前が、賠償しろよみたいなことというのは、うん、それはなかなか認められませんということも、
ほうほうほうほう。
覚えておいていただけたらいいのかな
と。そんな会社ちょっと嫌ですしね。
嫌ですしね。もちろん、はい、もちろん、前提として嫌ですけど。
そうですよ、
ね。なんで、まあそういう意味で言うと責任の取れる取れないって、まあある意味、社員だったとしても責任は、最終的にはどこまでも取らせるってことは難しいんで、ということも、あるということは、ちょっとね、ご質問の趣旨とは違うかもしれませんけども、うんうんうん、まずは申し上げた方がいいのかなと思います、ね。
なるほど、確かに。
でですね、具体的にね、はい、反応がなかなか薄くてね、多分ね、ちょっと、めげちゃったというか、ちょっとね、はい、せっかくやるぞと思ってね、さらに改革を進めようと社長さんは思ったんでしょうね。はいはい、素晴らしいんですけど、まあ、そこがね、ちょっと出花をくじかれちゃったんで、という
なるほどね。まあ、でも急に言われたらアルバイトの人もこういう反応になりそうですよね。
そうですね。だから多分そうなんじゃないかなと思うんです。うんうんうん、そういう意味で言うと。うんうんうん、だから、ね、今、トマさんがおっしゃった通りのことに尽きるのかなと思うんですけど、はい、結局、店長がやる仕事とか、アルバイトの仕事とか、はい、あるいはアルバイトを、まあ、その仕事に伴って、そうは言っても責任感を持ってやってくれよということで、ここまでやってくださいねとか、うんうんうん、こういうことをしてくださいねって、まあ、それを責任と称するならば、その責任っていうのはもちろんありますし、守っていただかないといけないし、守っていただいた方が、いい店ができるっていうのはあるんですけど、ある意味それって、元はそのお店の中で出来上がってきたはずなんですよね。店長の仕事も、これをしてもらいたいから店長の仕事なんだよっていうふうに誰かが言い始めてるからだと思うので、はい、だから誰かが言い始めたことなんで、また新しく言い始めればいいということになると思いますので、当たり前ですけど法律の決まりはありませんので、そこはもう当然に変えていくことができますので、はい。
社内の文化みたいなことを新しく作っちゃうのは全然 OK。
文化だったりとか役割をこう決め直しちゃったらいいと思うんですよね、うん、だからこの方の会社だと多分その、コロナになったら正社員なくても店を回すだけはできるっていうような状況を作られたということですけど、まあ、その前ねどのぐらいやっていらっしゃるのか分かりませんけど、その正社員がいなく、アルバイトだけでも回せる状況が作れてなかった時にこのお店で働いていた方からすれば、え、これもアルバイトがやるんですかみたいな反応に今なるかもしれないですよ、うんうんうん、そういう方が
確かに確かに、
うんうん、で全く同じことはこれからも起こしていくことができると思うので、ほうほう、もう今までこれは店長やってたけれども、もうアルバイトにやってもらうんだよっていうふうに言って、もう決めてやればいいみたいな話になります、うんうん、まあ、そこにはもちろんいろんな努力とかね、それをやってもらうための、いろんな教育も必要でしょうし、セルフにアプローチだったりとか相談もしないといけないでしょうし、ことはあるかと思いますけど、やらないことはないと思いますので。
なるほどね。でも確かに最初から決まってたらなんかそういうもんだと思ってやりますもんね。
そうです、そうです。もう最初から決まったらそういうもんだと思ってやるんで、まあ、最初から入った時と違うことだったんで、今まで、うん、それって今まで、まあ、だからさっきのね反応には、今までこういうことですよねとかっていうね、今まではこうだったんだけどっていう思いが多分あると思うので、
うん、
でそれはもう変えるんだよっていう話になると思います。
なるほど。
で、そうなるとさっきもそのね、いきなり言われてもそういう反応になりますよねというふうに、
はいはい、
トマさんも言いましたけど、まあ、それと全く同じで、多分そのなんかもしかするとこの反応に関しては、はい、要はそこまでのことをやるんだったら、まあ、その後どういう要望が出てくるか分かりませんけどっていう、なんかあるのかもしれないですね。はい、ああ、
なるほどね。時給上げてよとか。
そうですね。そういう。
そういうことですよね。
じゃあ、正社員がやる仕事やるんだったら、今の自粛のままじゃよく分かんない。そんな絶対嫌ですよ、みたいな話。まあ、もちろん。まあ、当たり前といえば当たり前の話です。まあ、多分、その服までは多分、説明しないでとかね、なんとなく、こう、ね、反応してたかったんでおっしゃっただけだと思って、じゃあ時給いくらにしてあげるからとかいう話はしてないと思いますので、
うんうんう
んうん、な割のあらないことなんでやらないといけないのっていう話もあるかもしれないし、
確かに。
まああとはあれですよね、まあ店長さんのね働きぶりに関して日頃から何かこう不満を持っている面がある方だと、なんであの店長をフォローしないといけないんですかと、
なるほどね、
店長変えてくださいっていうような思いが
なるほどね
どっかにあるかもしれなかったりとかすると思うので、まあ、そういう要素の方が多分こういうコミュニケーションの場合には多いと思いますよね。
そっか、言葉の字面だけ捉えてたら全然見えてこないけど、深く見るとそういう思いが隠れてる可能性があるということですね。
と思います。その可能性の方が高いと思います。だから責任という言葉にね、まあ、の反応してしまうというのは当然ですし、うんうん、反応しないといけない面もあるんですけど、はい、本当に責任をどう取ればいいのかということで考えてる、まあそこまで考えてる方は少ないのかなと思うので、まあアルバイトさんだということもありますので、その方の生活の中でこのお店での働くということがどういう位置づけになっているかということによってね、やっぱりそれは全然違いますけどね、はい、どんな前提にしろ、まあ、多分その今まで以上に私たちアルバイト私たちがやらないといけない仕事が増えるのかなっていう、もちろんそういうメッセージなんで、それに対しての反応が現れてるんだし、 なんか思ってるものがあるんだったらあるんだろうなという気はします。
へー、そういうのももう少しヒアリングしてみてもいいのかもしれないですね。本当にどう思うかとか、ね、うん、どういう条件だったらやってもいいと思うとか、雑談ベースで。そうです
。はい。雑談ベースだったりとかっていうのもやっていくかもしれませんしね。一個一個積み重ねてい
ただくと。ただね、ちゃんと一個ずつやってったら、ちゃんと導入できそうな感じがしますね。
うん、絶対できると思いますね。そういうのでいうと。で、まあ、これからそういうお店がね、やはり求められていくかもしれませんしね。
なるほどね。
うん、とは思いますね。
まあ、人材が少ない時代だからこそ、ちょっといろいろそういう働き方を変えていったりとか、
そうですね、
まあ、こういうことを考えるのはいいタイミングなのかもしれない
ですね。いいタイミングだと思いますね。うん、でなおかつね、その、まあ、そういういろんな判断業務とかで、はい、まあ、あるいは今まで店長がやっていたことも経験してあげるっていうことは、うんうんうん、まあ、アルバイトさんのね、その、どういう理由でとか、どんな人なのかにもよりますけど、そういうことをやらせてもらったということを非常に、はい、よく感じていただけるというか、
は
あはあはあ、ね、単純な作業だけじゃなくて、こんなところまでやれたんだっていうことを、
あ、そっか、そっか、確かに。
うん、こととして、まあ、学生のアルバイトさんとかだったとしてもね、
はい、
いい経験をさせてもらったなと思う方はいらっしゃるかもしれないし、
は
あはあ、でそういう方がね、まあ、卒業してすぐに帰ってきてもらってもいいし、まあ、その後ね、なんか、実際の社会に出て、よりたくましくなって、うん、でもやっぱりね、アルバイトをした店で働いても、それからもし狙えないみたいに戻ってきてて、最高ですよね。
それめちゃくちゃ嬉しいですね、そんなんなったら。
めっちゃ嬉しいと思いますよ。
へー、確かにね、そんな経験できるアルバイトなかなかないですからね。そうやって、ね、なんか、ブランディングしていくのもありかもしれないですね。
はい、そう思いましたね。
いや、ちょっと新しい角度が身についた気がします。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、いかがでしょうか。リスナーの皆さんも、まあ、今日の回答をですね、聞いてみて思ったことだったり、さらに湧いてきた疑問だったり、質問だったり、相談だったりあると思いますので、ぜひ番組の概要欄に岡本先生に直接通じる LINE 公式アカウントの登録用リンクがありますので、そちら登録していただいて、メッセージでズバズバ何でも声をかけちゃってください。よろしくお願いいたしま す,
お願いします。
では番組の最後にロームの豆知識をお願いいたします。
はい、ありがとうございます。もう3月もいよいよ半ばですね。
うん、ですね。
経ってしまってるという、まあ、4月、新入社員を迎え入れる会社さんも多いと思いますし、うんうん、まあ、当然やっていらっしゃることだと思いますけども、
はい、
社員さんを迎え入れられる準備というのをきちんと、抜かりないかということをそろそろきちんと整備をしていく必要があるかなというふうに思いますね。で、ちょっと一つご提案申し上げたいのは、はい、まあ、これもやっていらっしゃる会社さんもあると思うんで、まあ、迎え入れるということで、その、新入社員の方だけにスポットを当てるということじゃなくて、実はその、社員の方々が前ね、入ってくるっていうのは、その、既存の組織を、その、より活性化する非常にいい機会になるので、まあ、会社さんによっては、迎え入れる側の研修みたいなことをやっていらっしゃるところがあったりですね。
なるほど。
うん。あるいはその、迎え入れる側として、これを機に、きちんと改めて、徹底することは徹底させようみたいなことを、する機会にしている会社さんもありますけどね。まあ、特にね、中小企業さんとかだと、まあ、例えば、どこかね、商工会議所さんとかでやってるような他の、うんうん、ね、他の集合研修で新入社員の方の研修に行っていただいて、 で、まあ、元気バリバリで帰ってきて挨拶をしないといけないって教えられたんで挨拶して帰ってきたとしても誰も返事を返さないとかね、挨拶返さないとかね、あの既存の方々がね、
はい、
っていうようなことだとね、まあそういう社員がもうたちまち出来上がってしまうので、そういうようなこと
を、なるほど、
うん、新社員を迎え入れるにあたってもやっぱり改めて、
そ
っか、うん、受け入れる側としてちゃんとできてるんですか、言われてますかみたいなことを見直さずっていうのは非常に大事かなと思います。
へー、いやちょっと盲点でしたね、受け入れ側の研修なんて。確かに大事、
大事だし大事です。
へー、やっていきましょう。はい、ありがとうございました。はい、というわけで社会保険労務省岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第55回以上で終了とさせていただきます。今週も岡本先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。